79.1MHz インディーズで頑張るインディーズアーティストが送るインディーズ音楽番組カフェインボンバー。カフェインボンバー、
毎週火曜日夜9時からはカフェインボンバー、私パーソナリティの松下です。いやー、読書っていいですよね。まさに読書の春。最近はもうスマホに時間を取られて、じっくり読書をするということが少なくなりました。ネットの記事を見ていればですね、大学生等も読書をする習慣がかなり減っているということで、その代わりに当てられているのがスマホへの時間。まあスマートフォン便利ですからね。前も話しましたけど、メールにね、新聞に、ゲームに、もう数えたらキリがないですからね。ちょっと見ると時間を取られてしまう。でスマホの短い記事とかですね、 SNS の短い文字を見ていると、まあ、なぜだかですね、読書の長文がちょっとこう長いなと思うようになってくるんですね。でちゃんと読書をしていると、まあ、別にもう何とも感じないんですけども、またスマホに慣れちゃうと、ああなんか本長いななんて思っちゃったりして、やっぱり読書してですね、また自分の知らない世界に連れてって行ってくれる、やっぱそういった習慣って大事だなと思います。本日のカフェインボンバー、ノットフリーの爆裂お悩み相談室、そしてインディーズアーティストがお送りするインディーズアーティストコーナー。それではカフェインボンバー始まります。
この番組はアーティストの応援団カフェボンがお送りいたします。
ノーノ
ーカフェインボンバー、
ノットフリー爆裂お悩み相談室、本日もお悩みいただいておりますということで、身近にあったお悩みを皆さんと一緒に考えていければと思います。それではまず一つ目です。とても驚いています。学校の帰りに友達だと思っていた男の子に突然キスをされました。気にしなくていいからと言って帰ってしまったのですが、今ものすごい複雑な気持ちです。気にしなくていいからとは何を気にしなくていいのか、そしてどういうつもりだったのか、頭の中をずっとぐるぐるしています。はい、というお悩みでございます。こういう突然系というのは確かに胸を痛めてしまいますよね。しかもですよ、向こうがキスをしてきてですね、こっちが言うんじゃなくてですね、向こうが気にしなくていいから、確かに何を気にしなくていいのか、その通りですよね。まあ一番革新的なのはどういうつもりだったのかということでございますけれども、まあこれはですね、まあ男の子の気持ちに立ってみたら、まあ帰り道一緒に歩いてまして、でまあちょっと気になっていたんですよ、あなたのことをね。で気になっていて、ものすごい多分可愛い仕草をしたんだと思うんですよ。でその時に男の子のボルテージがね、下半身も胸の高鳴りもマックスきまして、思わずキスをしてしまったんだと思うんですね。でそしてですね、苦し紛れに気にしなくていいからという、まあ、好きと伝えることまではできないから気にしなく、苦しいですねこれはね。まあそういったような内容だと思うんですけれども、まあ一応隣にね、今日はベースの門倉お休みということで、隣にドラムの内田っていますけども、突然キスしたことあるかね。
いや、ないですね。
ない、
あの恋人だったらありますけど、そういう関係じゃないでしょ。
まあ恋人だったら普通するでしょ何を言ってんのこれは別になんてことない男友達に学校の帰り道突然キスをされましたと、うん、そういうことですよ。
ないです。
一歩間違ったらこれもうあれですよ ね、
やばいですね。
社会に出たらもうこれ逮捕案件ですからね強制わいせつというんですか、これ良くないですけど、まあなんかこう、例えばこれがね、学校帰りだからいいですけども、会社帰りに突然キスをされました、
やばいです、ね、
その後気にしなくていいからと言いましたけどもそのまま交番に行きましたんで、まあそんな感じになると思うんです。なんかこう学校の帰りってだけで胸がドキドキしますよね。夕日の放課後みたいなのを想像しましてですね、気にしなくていいからって言っても、まあもう本当少女漫画のかっこいい男の子のね、顔が浮かんできますよね。まあ、かっこいい男の子だったらね、注意して気にしなくて絵になりますけどね、それがブサイクのね、それがいきなり強引に注意してきてね、気にしなくていいかって言っても、マジふざけんじゃねえぞと。 いうことになりますけども、まあ青春でございますね。私そういうの嫌いじゃありませんので、この恋をどうにか実らしてください。さあ次行ってみたいと思います。好きなファミコンソフトは何ですか？ちなみに私は妖怪道中記です。懐かしいですね。皆さんは何ですか？はい、ということでございます。まあ、好きなファミコンソフトということで、まあまず浮かぶのがですね、まあ、スーパーマリオ系ですよね。まあ、ファミコン世代がどれだけいるのかというところですけどもね、まあ、昨日もカラオケ行ったらですね、隣のカラオケが聞こえてくるんですよ、
はい、
スピッツ来まして、長渕来まして、スキマスイッチ来まして、ミスチル来まして、サザン来て、ドストレートやと
世代同じ
です。そう、隣のもう本当入ってね、部屋にちょっと相乗りしませんかみたいなそんな気になりましたね。で果てもうちょっと聞くの嫌だなと思って、ピッと自分の曲入れと思ったらですね、ゆずのいつかが流れてですね、もうこれピンポイントすぎるわと思ってもう惚れてまうやろっていう状況になったんです。まあ、それをさておきまして、まあ、その世代がドストレートだったって話をしたかったんですね。まあ、もともとはこう好きなファミコンソフトは何ですかということで、そうですね、私はやっぱりちょっと印象に残るという意味では、星を見る人というソフトがあれ知らないでしょ。
知らないですね。まあ、聞いたことありますけど、やったことないです。
私がいつも言ってるからしね、星を見る人っていうね、難易度超高いのがありましてですね、まあ、多分ドラクエよりも先に復活の呪文的なね、パスワードを文字でやるという、多分やったんでしょうね。何が難しいかというとですね、ヒットポイントは5ぐらいしかないんですよね。まあ、一応5なんですけど、50なんですけど、でいきなり復活者とかいう敵が出てくるんですよ。でそいつの普通の攻撃が120くらいですね。でそいつに会ったら絶対全滅するんですよ。だからレベルが上がるまで会っちゃいけないんで、会ったら終わりみたいな絶対ね、あの作った人プレイしてないと思うんですよ、自分でとりあえず作ってみたみたいなね。でそれがものすごく印象的 でレベルがですね、1上がるとですね、いきなりあの体力が100ぐらいになりまして、で防御力も上がるんで、その復活者の攻撃が40ぐらいしか食らわなくなるんですよ。だから復活者に合わずにどれだけこの雑魚とね会ってレベルを上げるかがポイントなんです最初の。まあ、その後も難しいんですよ、意味わかんないところでね、あのハマって出れなくなるんですよ、バグです。そこ入っちゃうと出れなくなって、もうそれでやり直しです、見せるとして。まあ、パスワードなんか取ってないんで、そういう難しいね、星を見る人という、まあ、知ってる人は知ってると思うんですよね。まあ、一応聞いてみましょうね。内田敦です。好きなファミコンソフト、であんまやってないでしょファミコン
って。いや、ワールドプロレスとか、くっと思い浮かんだのはクニオ君のドッジボールですね。
あ、まあ、ドッジボールはもう王道すぎてね、もう何千時間やったもう何回ナッツと、ね、ナッツと貫通を打ったかということでね、懐かしいですけどね。知ってますか、あのくにおくんの高校のひろしと、はい、浩二と新一と一郎とくにおくんです。知ってます？
いや、もう覚えてないですね。
覚えてない、もう全然愛足りない今ドッジボールまあその聞いてる方はめっちゃ懐かしいやん、くにおくんのドッジボール。まあ、くにおくんシリーズといったらですね、もういろんなありまして、私が生まれて初めてね、正規のお金で買った、正規の価格で買ったのがねそれなんですよ、くにおくんの時代劇というね、ファミコンソフトですね。あれ買った時ね、嬉しかったですけど、そんな話どうでもいいですね。さあここで曲いってみたいと思います。ノットフリーで欲張りメガネ。
私に時間はないの、あれもこれもそれもどれも何も他にもとにも全て全て全て全て手に入れたいの。肥大化した欲が自分苦しめる、不一致の続く回路止めることが大切なもの。 人が人が人が持てるものを持てないと惨めになるの。最新一番迷信改心できない方針ばかり、すべてすべてすべてすべて手に入れたいの。強大化した広告心が深みなのに高みで気づけない。
いただいた曲はノットフリーで欲張りメガネでした。さあ本日もノットフリーの爆裂お悩み相談室をお送りしております。前半戦キスの話題とファミコンの話題ということで全然収まらないというそんな感じのお悩みでした。さあ次です。スマホ依存から脱却したいです。気がつけばスマホを見てしまい、一日の大半がスマホとしか向き合っていません。どうしたらいいでしょうか。はい、というお悩みでございます。これはもうお悩みではなく病気でございましてですね、もう私たちに相談するのではなく、これはねえ、かかりつけの医者にでも行ってですね医者を相談してもらった方がいい気がしますけどね。まあでも本当にわかるわけですよ。もう気がつけば私もね、スマホ見てるやつなんてバカだなと思ってましたけどね、気づけば自分もスマホばっかですよ。もうトイレ行くにもね、ちょっと大きい方だったら絶対スマホ持ってきますしね、私服の時ですよね。で寝る前もなんかちょっと眠れないなと思ったらですね、スマホ見てしまいですね、でちょっと気になった、そういえばあの記事なんだっけな、記事ってニュースですね、ニュースを見るつもりがですね、他のもの見てしまったりとかですね、でメールも見ますので、ね、あちょっとメールチェックしなきゃと思ってメールチェックしたらですね、他の記事を見たりとかですね、でエロい記事を見たりですね、鼻水垂れてません？なんか輝いてますけど、垂れたよ。
垂れたよ。
頼むよ。
花粉症ですね。
汚いな。まあそういうことでね、まあ、スマホ依存ということで、まあ、正直言わせていただきますけどもね、こう日本に限らず世界のみんながこういう状況になってますからね、もうこれは国とかですね、もう世界を挙げて考えていかなきゃいけないような話題ですので、私たちが到底答えられるような内容ではございません。ですので、あなたは自分で解決してください。それでは。カフェインボンバー。次はインディーズアーティストがお送りするインディーズアーティストコーナー。来週担当するのは二組です。松本響が送るファットイズラブ、そしてシールドルームが送るイマジナリーラジオ、どうぞ。
皆さんこんばんは。毎月来週にパーソナリティを務めさせていただくアーティストの松本響です。このコーナーでは蒲田ストリートで出会った様々な方のファッツイズラブをテーマにエピソードをお届けするコーナーです。もちろん皆様方にも自分のファッツイズラブとはと思い返していただければさらに嬉しく思います。では本日も2名のファッツイズラブのエピソードを発表します。1人目は未来さんからのファッツイズラブです。あなたのファッツイズラブとは。弱さを見せる。自分は結構強がって弱さを見せないタイプなんですが、仕事の失敗でへこんでそれでも精一杯強がっていた時、彼女にそれを見抜かれ、そんなに強がらなくても大丈夫と笑顔で言われた時、今まで抱えていたものが取れた気がしました。弱さを見せることの大事さに気づけましたとおっしゃってました。なかなかプライドが邪魔して見せられないですよね。でもそういうことも大切なんだと学ばせていただきました。では最後の方はふみさんからのファッツイズラブです。あなたのファッツイズラブとは。自分らしさ。 恋愛に関しては無理してでも合わせてしまう癖があり、最終的にいつも自分が疲れて別れるといった感じでした。ですが今の彼女はすごく気が合い、趣味なのも同じなので気を使い疲れることもないので長く付き合えています。自分らしくいられる人と出会えて本当に良かったですとおっしゃってました。巡り合わせって本当に大切ですよね。これからもどうかお幸せに。では曲の紹介です。泣きたいぐらい恋しくて。
いつぶりだろう、こんなに誰かを思う気持ち、何をしてても考えるのは一つ君のことなんだ。彼のことばかり話す君はいつも憎らしいぐらい可愛くて、その度に僕の心はちぎれ空ほろいたんで、oh、 泣きたいくらい君が恋しくて、時間は優しく僕の心傷つけていく、 oh、 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 oh、先も僕は君の彼にはなれないのかな。切ない片思いでも少しの愛を君から探してる。ずっと友達だよ、笑顔で言う君に釣られて僕もうなずいて嘘ついたのは、君を失うのが怖くて、君を好きだという気持ちを胸にしまい込んで、そばにいることを決めたのに、好きの気持ちが溢れ出して止まらなくて、泣きたいくらい君が恋しくて、優しく僕の心を傷つけていく、 oh, 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 oh. この先も僕は君の彼にはなれないのかな。切ない片思いでも少しの愛を。
聞いていただけたでしょうか。次回も素敵なエピソードをお届けしたいと思います。では皆様にとって明日もハッピーな一日でありますように。パーソナリティは松本響でした。
こんばんは、MC のサーディと申します。今日のテーマは、バンドのメンバーとですね、ちょっと音楽について話してみたいな、ちょっとね、ひどいですけどね、音楽観というんですかね、どっちかというとね、ははははは、まあ、これ意外とね、ちゃんと言葉にして話したことがないテーマなんですけども、
そうですね、
ドラムの家さんと私が一緒に音楽やるようになって、実は来年で10年になるんですけど。
もう10年ですか。
最初にまあ、その音楽の話とかね、まあ、音楽観の話とかもしてて、
そんな立つんだ、
どういう作品を作りたいって、まあ、それをちょっと2人で語り合ったことがあるんですけど、はい、覚えてますか。
あれですよね、なんか死ぬ前に思い出せる曲を。
あ、さすがですねそうなんですよね。
いや、これは難しいですって。
でもそのなんだろうな、発想がね、死ぬ前に思い出せる曲って、多分それは私の発想じゃなくて湯屋さんから出てきたんじゃないかなと思うんだけど。
そんなこと言ってましたよね。
うん、いやでもさすが覚えてるのすごいですね。
確 こつけてますねな
んかでも人それぞれ音楽ってあのなんていうのかな、自分の中で占める割合だとかプライオリティとか人によって違うと思うんですよ。私あの音楽のプロデューサーやってるかつて友達が会話したことあって、まあ、彼は音楽ってね特になんていうのかな、まあなくてもいいというか社会における優先順位はそんなに高くないと、
はいはいはい、
うん、インフラとかに比べたらね、はいはいはい、絶対 ないと生きてきたものでもないしっていうことを口にしてました、
はいはいはい、
だから音楽に携わっていても多分みんなそれぞれいろんな考え方あると思うんですよね。でちょっとまずはこういう話格論になるとどういう、ね、音楽好きだって話になるんだけど、ちょっとまず大きなテーマとして音楽どういう風に思ってるのかなみたいな。
そうですね、もう僕はもうあれですよ、やっぱり人生そのものですね
すごい、や
っぱり音楽で全てがなんか今もう成り立ってる感じがします。これ性格、今の自分のその生活だって、私の妻だって音楽やってましたからね。妻が音楽やってなければ今の子供もいないでしょうね。だからいろいろ、だから音楽っていうものはもう人生ですね。
それはね、そう言い切られるのはすごいと思うし、まあ、実際そう実践してると思うしね。
もう、うん、そうとしか言いようがないんですよね、
うん、山崎さんは。
そうですねまあ僕も音楽は大好きですけど、なんだろう、難しいですね。若い時は本当もうなんか一番大事って感じでしたけど、やっぱりこうずっと携わってくると少しずつ変化もあって、なんともこうね、離れがたい友人みたいな、いないと多分ダメなんですけど、ないと死ぬわけではないっていう、
空気のようなものでしょうかねそれって
なんていうんですかね、なんかそんな感じ、
目に見えないけどなくちゃならないみたいな、
ね、そうですね。
自分はあれかね、薬みたいなものかもしれないですね。やっぱり心を癒したりとか、あと心を鼓舞するものって音楽じゃないかなと思うんですよね。なんか詩的なことを言うと、まあ音って波動なわけですけど、心も多分波動のようなものであって、波動を表現するのに言葉を使うんだけども、なんだろう、その心の波動と音の波動ってもうそのままダイレクトに伝わってくるのが、変換する必要がないかなと思うんですよね。
きっとそのさっき そのプロデューサーのお友達の方も、いや音楽を商売にしちゃったからでしょうねだってその人だって音楽をすごい好きだったはずですよ。で好きだからその職に就いたんだろうし、でも商売にしちゃうとそうなっちゃう。あ、こんなこと言っちゃったらダメですかねこれなんか その発想じゃないですか。確かその第三産業だとかそういったなんかので、音楽、確かにじゃあ音楽聴いたからって言ってお腹が満たされるわけでもないし、雨が降ってきてこうね、野原で寝てたらそれは雨に濡れるわけですけど、それが防げるわけでもないし、まあ、きっとそういうことを言ってるんだと思うんですよね、そのお友達の方。
まあ、ちょっと変化球的な話をすると、人類の文明のね、それこそ最初の頃に、まあ、絶対そこに音楽があったと思うんですよね、
はい、
例えば太鼓であったりとか。
そうですね、
うん、
一番古い楽器ですからね、そうそうそう、太鼓はね、
うん、祈りとか呪術だとか、そういったものにもリンクしてると思うし、まあ、神との交信とかね、そういうのももしかしてあるかもしれないですよね。
そうですね。
だすごく現象的なものであって、人間にとって不可欠なものだと私は思うんですよ、
はい、
実際自分も仕事ですごく危険な場所で仕事してる時とか、やっぱ音楽が口をついてきたりとか、あと病気で終わった時に、まあ、それまで私カラオケ嫌いだったんですけどね、
はい、
歌が下手だったんでカラオケ嫌いだったんですけど、カラオケボックス一人で行って大声で歌ったりとか、まあそれで解消されるものとかもやっぱある、
危険な仕事ってなんですか危ない仕事をしてるんじゃないのかと聞いてきて思うんじゃないですか危険な仕事
高いとこ登ってね、働いていたことがあるんでね、そういう時ですね。
精神的な支 中みたいなのもありますよね、うん、きっと宗教的なというか。
そうですよね、
ご飯食うとかたまたまやつとか、うん、お葬式とかでもやっぱ念仏とか。
ああそうだね、
そうそうそう、
ね、お経なんかそうだね、確かに
ビートがちゃんとあるし、うん、そういう意味ではね、まあ、感じますけどね、インフラに近いものないとないで成立しない
というか。なんか我々の楽曲っていうのはそういうね、ちょっとあの本当心に直接働きかけて癒しであったりとか、あと時に鼓舞する興奮させるっていうか、そういうものをあの作っていきたいとずっと思ってて。
そうですね、
まあ、あの言葉にしたことないけど、そういったものが自然とあの形になってるのかなと思うんですよね。
そうですね、
同じ曲の中に癒しが出始まって、最後すごいあの爆発するのがあったりもするしね。
やっぱバンドやってると楽しいですしね、
うん、楽しいね、
楽しいですよね、こう我を忘れられるというか、うんうん、それやっぱありますよ、うん、
じゃあ楽しい
そうですね、
はい、はい、では岩井さんお時間です。
あ、はい、もう告知の時間ですかね、はい、終わりの時間がやってまいりました、東京で活動しているバンドシールドルームがお届けしました。我々のツイッターでライブの情報が載っております。ぜひチェックしていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。それではご拝聴ありがとうございました。
No, no.
カフェインボンバー。
カフェインボンバーいかがでしたでしょうか。皆様も読書した方がいいような気がしますよね。やっぱりですね、スマホだけに頼ってるとなんだかこう知識が浅い、まあ某ですね何えもんさんとかみたいにですね、まあ賢い人だったらですね、ありとあらゆるですね、こう高いそして新鮮な情報をスパスパッとこう得てくんでしょうけども、まあ、大半の人がですねスマホ依存症みたいになってますからね、まあそうできない人はやっぱ読書をしてですね、自分の中のこう知識を増やしていく、そしてですね小説を読めばその違う世界に行けるということでね、まあスマホでも本が読めるんですけどね、どうしようもないです。それではまた来週お会いしましょう。さようなら。
この番組はアーティストの応援団カフェボンの制作でお送りいたしました。刺さるから あの花は綺麗だよ。 その花も僕らも 一生懸命生きてる。 たわいないことばかり 取り沙汰されて大事なことは何も見えはしないよ。そのままでいい、そのままでいい、そのままでいいよ。あるがままで、あるがままで、あるがままで。そこで輝く命の光、とても綺麗だ。そのままでいいよ。あるがままで、あるがままで、あるがままで。そのままでいい、そのままでいい。